Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。もうすぐ3月3日がやってきます。ひな祭りの季節ですよね。今日の長岡 NGOK では、長岡市内で開催している第12回越後長岡ひな物語をご紹介していきます。まずお話をいただきますのは、一般社団法人長岡観光コンベンション協会の本村博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、本村さん、越後長岡ひな物語、今回で12回目を迎えるわけですが、どういったイベントなんでしょうか、教えてください。
はい、長岡駅前大手通りを中心に、伝統的なひな人形から、創作ひなまで市内約40箇所ですね、いろいろと見て回っていただこうという企画になっております。
市内外大勢の方が参加されているようですね。
そうですね、例えば今あの長岡市立科学博物館の方で展示されております、長岡藩主牧野家ゆかりのおひな様展、和装の、正式装束を伝える高倉家のから来た、おひな様ですとか、そういった貴重なものも、展示しておりますので、そういったところも含めて、ひな人形を見てまいりたいという方が広くお越しいただいているというところです。
じゃあ、一つ、まあ、大きな目玉としてはこの長岡藩主牧野家ゆかりのおひな様展、その他にはどうですか、何かこう目玉見どころっていうのはありますでしょうか。
はい、今回はですね、より長岡らしさを皆さんにお伝えしようということで、ギャラリーさくらさん、まあ、長岡の、昔からの物語といえば縄文があるわけですけれども、火炎土器ですとか、あと日本各地の土偶ですとか、そういったものの複製も含めて、ひな人形とそれから、縄文のコラボレーションというふうな展示を、されていらっしゃいます。
なるほど、いいですね。昔ながらのおひな様とそれから長岡の歴史文化がコラボレーションしたイベント、なんだかワクワクしますね。
そうですね、はい、ぜひともその長岡らしさというのをお伝えしたいなというふうに考えています。
そしてこのひな物語、毎年楽しみにされている方も多いんですが、スタンプラリーも行っています。これは実はただのスタンプラリーではなくて、ビンゴ形式になっているそうですね。
はい、そうですね、ビンゴといっても本当に簡単なもので、 5×5 列のビンゴの1列でも成立していれば、外れなしのくじをお引きいただくことができます。全制覇といいますと25マスになりますけども、そちらを制覇された方には抽選で10名の方に素敵なプレゼントを差し上げるように考えております。
このひな物語、3月6日水曜日までの開催ということですけれども、明日明後日は土曜日曜お休みの方も多いと思いますので、今からでもねできるかと思います。ぜひ参加してもらいたいですね。
そうですね、3月3日がちょうど日曜日というふうなこともありますので、多くの方にお越しいただきたいと思います。
でこのビンゴスタンプラリーを見てみますと、長岡市街地だけではなくって、例えば栃尾とか川口とか和島とか、そういった支所地域にもたくさんこう足を運ぶチャンスがあるみたいですね。
そうですね、広く長岡市内のあちこちに足を運んでいただきたいと、思っております。
なかなかね、普段支所地域に足を運ぶ機会がないという皆さんも、このひな巡りを通して各地域の魅力を発見するきっかけにしてもらえればいいかなというふうに思います。本村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡
NGOK。
さて、私は今越後長岡ひな物語の会場の一つ、和島地域にあります道の駅良寛の里和島やわらぎ屋にお邪魔をしています。 こちらでは一味違ったひな飾りが楽しめるということで、この魅力についてたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。今日お話をいただきますのは、長岡市道の駅良館の里和島駅長の山田勝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日はダブル山田コンビということで、年齢差もだいたい良館と天津2くらいなのではないかなと考えているわけなんですけれども、吊るしびなに囲まれながら座るスペースなども会場の真ん中にありますので、ここに腰掛けながらお話を伺っているわけなんですね。第一会場だけでどれくらいの数のお作品が展示されているんでしょう。
細かいのまで拡張してないんで分かりませんけど、100ぐらいあるんじゃないかと思うんです。で、第2会場も含めれば、200ぐらいの数だと思います。
ちなみに第2会場はどちらで。
第2会場は良館の外美術館のエントランスで展示をしております。
本当にいろんな種類のものがこう吊るされているんです。例えば大根とか、あとは鳩とか、手まりであったりとか、本当に季節のもの、縁起の良いものがたくさんつけられていますよね。現在こう展示されているものっていうのは全て高座の生徒の皆さんが作られたものと伺っているんですが、そもそも和島と吊るしびなの関わり、どうしてここまで盛んに行われているのか伺いたいんですけど。
これは今吊るしびな教室の講師をしておられる清水茂子さんという女性の努力によるものであります。清水さんはもともと器用な方なんですけども、道の駅の立ち上げ、平成16年なんですけども、私らと一緒に立ち上げた仲間でもあるわけなんで、そういう中で、多くの人たちが、先生を慕って集まっていただいている、いうことだと思います。
長岡
NGOK。
山田駅長のお話の中にも登場していらっしゃいました、吊るしびな教室の先生を務めていらっしゃいます、清水茂子さんにお話を伺います。清水さんが講座を始められてからどれくらいになるんでしょうか。
そうですね、10年くらいですかね。
初めての体験者の方でもできるものですか。
そうなんです、できるものなんです。雑巾が縫えれば大体縫えると思います。はい。
ちなみにこう参加される皆さんの反応っていかがですか。
そうですね、最初 1,2 ヶ月はもう大変大変ってすごいんですけど、どんどんこう一つずつできてくると、家でこう並べてニコニコで、同時に家にある布を出してまた作られる人もいますし、で出来上がる頃は皆さんこう幸せな顔してらっしゃいますので、それが私のやりがいかもしれません。はい。
なるほど、お子さんの健やかな成長を願うっていう意味、もともとの意味はあるかもしれないですけど、それを眺めて作った本人も幸せになるっていいですね。はい、
そうですね、それが一番だと思います。こう毎日の生活の中でちょっと前向きになれるような、笑顔になられるような気がします。
これからラジオを聞いてお越しになる皆さんたくさんいらっしゃると思うんですが、そんな皆さんにメッセージをお願いします。
皆さん一針一針縫ったものですので、どうぞこうじっくり見てやってください。いろんな人がこういうの作られて明るいこの社会になるのを私は楽しみにしてます。はい。
さあ山田さん、吊るしびなの他にも、例えば着物の小さいミニチュアの置物であったり、あと手まり、こういったものも展示されていますね。
手まりにつきましては、この八幡屋で、行ってます手まり教室の方々のご協力を得て、それからエントランスの方には大きな書の作品が展示されておりましたけれども、これは毎年4月に地域の書家である小室哲也さんの作品をギャラリーで展示するんですけども、吊るしびな祭りに支援していただいて、吊るしびなもいいし、書もいいし、手までもいいしという形でやっております。
まさに市民や、またそういった地元の書家の皆さんの協力を得て、ここまで華やかな、会場作りがなされているっていうのがよくわかりますね。展示期間、このあと3月31日日曜日まで、 時間は午前10時から午後4時までとなっています。観覧料は200円、中学生以下の皆さんは無料でご観覧いただけます。そしてこの期間中、道の駅に併設している良寛の里美術館と菊森記念美術館も通常2館合わせて800円のところ、観覧料200円のみでご覧いただけるということですので、この機会にぜひ足を運びいただきたいと思います。道の駅自体の開館時間は午前9時から午後5時までとなっています。このつるしびな祭りの期間中は無休で開いているということです。で最後になりますけれども、ラジオを聞きの皆さんに山田駅長からメッセージをお願いします。
わしもといえばガンジーソフト、その中でこういう文化施設事業も頑張ってやっておりますので、おいでいただければと思います。
ガンジーソフトは舌が喜ぶ、そしてこういったつるしびなの展示は目が喜ぶということでね、ぜひ五感を楽しませるために、まあ、和島に足を運んでいただきたいなというふうに思います。今日は道の駅良寛の里和島駅長の山田勝さんにお話を伺いました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
詳しいお問い合わせは道の駅良寛の里和島内にあります地域交流センターもてなし屋、電話番号 41-8110 41-8110 までお願いします。そして越後長岡ひな物語についてのお問い合わせは実行委員会事務局、一般社団法人長岡観光コンベンション協会、電話 32-1187 32-1187 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。